こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不要ぜくん、アイズリア人ときめきのすすめは、医師であるオビズリア一が、健康長寿をめぐる一般的な我慢中心の発想に異議を唱える健康生き方論である。2017年間、192月の本書は、著者自身が81歳でも元気に活動しているという実感を出発点に、日々のときめきが健康寿命を支えるという逆説的な見方を提示する、酒、美食、アスネボ、年齢を重ねてからの行為など通常は不摂生とみなされやすい行為も本人の生命力や喜びを高めるなら一律に否定すべきではないというのが中心的な立場である。内容は食事や酒との付き合い方だけに限られず、医療への向き合い方、がん認知症老い死を前に後悔しない生き方へと及ぶ標準的な予防医学の手引きというより身体感覚満足感、尊厳を健康感に組み込もうとするエッセイ的な提案として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ときめきを健康寿命の軸に置く逆説的健康感。本書の最も特徴的な主張は、健康検査値の良さや禁欲の達成度だけで測らず、毎日を心から面白いと思えるときめきと結びつける点にある。著者は酒や好物、恋愛、やったりした生活といった開智的な健康法では抑制されがちな要素にも本人を活気づける働きがあり得ると考える。ここでの要点は、単に快楽を無制限に肯定することではない。食べること、飲むこと、働くこと、休むことが義務や罪悪感になれば、生活そのものの充実が損なわれるという問題提起である。従って本書は、健康行動の判断を外部の禁止事項だけに委ねず、自分の心身が実際にどう反応するかを確かめるよう促す。ただし、この思想は個人の生き方を考えるための視点であり、喫煙や大量飲酒などで確立している健康リスクを否定する医学的根拠として読むことはできない。持病服薬、依存の有無を踏まえ、楽しみと害を切り分ける慎重さが必要になる。次に、不摂生をほどほどと体の声によって見直す題名の不養生は、健康を軽んじるよう勧める言葉ではなく、過剰な自己管理から距離を取るための挑発的な表現として機能している。本書は、好きなものを少し食べることや食事と酒を楽しむことを扱いながら、他人の健康基準に振り回されず、気に病みすぎずに暮らす姿勢を重視する。ここで重要なのは、何でも OK という宣伝文句を文字通りの万能許可と解釈しないことだろう。紹介される目次にも3度の食事や酒の効能レシピが含まれる一方、茶屋の声を聞き、ほどほどにすることが示されている。つまり本人の満足を大切にしながらも、食欲、疲労、睡眠、体調悪化といった日々の変化を無視しない自己観察が前提となる。カロリー、塩分、睡眠時間などの数値を完全に否定するというより、それらを人生の目的にしないという立場である。読者にとって実践的な読み方は、禁止している習慣を反動的に解放することではなく、我慢がストレス化している部分と実際に自分を損なっている習慣を区別することにある。さらに、エビデンス編集への問いと医療における寄り添いの重視、第2章医学・医療の落とし穴では、医学と医療の違い、そしてエビデンス編集が主題として掲げられる。本書が問題にするのは、科学的知見そのものというより、平均的なデータや効率だけで個別の患者の苦しみ、価値観、尊厳を扱い切れると考える態度である。著者の医療観では、治療は病変を修理する技術に尽きず、病を抱える人の不安や生きる上での悲しみに寄り添う営みでもある。この観点は、患者が治療の目的を延命だけに限定せず、生活の質、家族との時間、自分らしさを含めて医療者と対話する必要性を示す。とりわけ慢性疾患や高齢期には、同じ治療でも負担と便益の受け止め方だが人によって異なるため、この視点には意味がある。一方で、エビデンスに基づく医療は安全性や有効性を検討する不可欠な基盤でもある。本書の価値は科学を退けることではなく、統計的な根拠を個人の事情へ機械的に適用しないよう警告する点にある。標準治療の中断や自己判断の代替には用いず、対話の質を高める補助線として受け取るのが妥当である。そして、がん認知症老いを恐怖だけで支配しない視点。本書は第3章で病気の予防と罹患後の対応を、第4章で透けないための秘密を取り上げ、がんや認知症にも触れる。詳細な診断治療マニュアルを提供する構成ではなく、病気や老いを人生から完全に排除しようとする発想を相対化することに重点がある。老いに対しては、若さの見た目を維持することより好奇心を持ち、好きなものや人との関係を保ち、ときめきを失わないことが重視される。これは加齢を失敗や衰退の一語で片付けず、年齢を重ねた後にも選択や喜びがあると見る立場である。病気についても恐怖や後悔で心身を萎縮させるより、状態を受け止めながら自分の生活をどう続けるかを考える方向が示される。 ただし、がんや認知症は早期相談、適切な検査、専門的な支援が結果を左右し得る疾患である。本書のメッセージは、受診や予防を不要にするものではない、医学的ケアを確保した上で、患者を病名だけで定義せず、楽しみや尊厳を保つという補完的な姿勢として意義を持つ。最後に、アスタシンでも後悔しない生き方へつなぐ健康論、最終章の題名、アスタシンでも後悔しない生き方は、本書の健康論が長寿の技法だけを目的にしていないことを明確にする。著者にとって健康寿命とは、単に寿命を引き延ばすことではなく、最後まで生命の勢いを保ち、自分が納得できる時間を生きることと結びついている。そのため、日々の節制を将来のための投資として飲み扱うのではなく、今日の食事、人間関係、興味、休息に意味を見出すことが求められる。この発想は、健康不安によって生活が狭くなっている人に、何を守るために健康でありたいのかを問い直させる。一方で、後悔しないは衝動的な選択を正当化する標語ではない。将来の自分や周囲への影響を無視して良いという意味ではなく、自分にとって大切な価値を日常で先送りしないという意味で理解する必要がある。本書はリスクをゼロにする人生ではなく、有限性を意識しながら喜びと責任の均衡を探る人生観を提示する。健康本の枠を超えて、生と死をどう一続きのものとして受け止めるかを考えさせる点に特徴がある。結論として、本書は厳格な食事制限や運動処方の正解を求める読者よりも、健康情報に疲れ、自分らしい生活と長寿の関係を考え直したい人に向く、特に中高年以降の読者、慢性病や加齢を契機に生活の満足度を見つめ直している人、医療を受ける際に自分の希望を言語化したい人には考える材料を与えるだろう。実践上の利益は、禁止事項を増やすことではなく、食事、酒、休息、人間関係について、自分の喜びと身体的な負担を丁寧に観察する視点を得られることにある。同時に、喫煙、多量飲酒、肥満、睡眠不足のリスクまで消えるわけではないため、検診結果や主治医の助言を軽視せずに読むことが欠かせない。同種の健康本が数値目標、予防行動、若返りの方法を中心に据えがちなのに対し、本書はときめき、患者の尊厳、死を見据えた納得感を中心に置く。その個性的な立場ゆえに医学的な一般化には限界があるが、健康を管理対象だけでなく充実して生きるための条件として捉え直す点で独自の存在感を持つ。ご支援いただける場合は帯づりを1、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。